皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月29日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はバブル崩壊と御用達です。今日はいつものように月末の富山号に来ております。夏の終わりの花火大会も無事終わりまして、この花火が終わりますと、一気に秋ということでありますが、今日はまだちょっと暑い日になっております。世界の情勢ですけども、アメリカのマケイン上院議員が亡くなりましてですね、戦争への親分みたいな人が、ついに亡くなったかということで、時代は変わるんだなということが、しみじみともう皆さん実感しているところですね。そして金融の方だと、アメリカの金利がどんどん上げられていくことに、トランプ大統領が不快の念と申しますか、懸念と申します批判をしていたわけでありますが、FRB としましても相場が大暴落するまでは利上げを止めるわけにいかないんだと思うんですね。っていうのはその物価上昇率がもう 2% をはるかに超えておりますので、で逆に言うと、その金利を上げるのを止めるということは、ドル安を招きますから、それによってさらに物価が上がっていくわけで、ですから不景気と物価高の共存になってくるわけですね。仕方ない部分があるわけですけども、いずれにしましても、まだ要するに相場暴落するまでは金利上げるの止めないでしょうから、引き続きあまり大きな変化はないんじゃないかと思うんですね。で、あと国際情勢はやっぱり中国の問題ですね。中国とアメリカの、最後どうするかって話を今やってるんだと思うんですね。だから北朝鮮問題もこれでちょっとストップという感じでありますが、中国を上手に巻き込んで、アメリカと中国で連携ができるのかどうか、このあたりですね。それができると、アメリカも安心してユーラシアから帰れるわけで、逆に中国と和解されちゃったら、ロシアとの和解に続いて中国とも和解されちゃったら、アメリカの戦争や完全に商売上がったりなんで、だから絶対に和解は困ると、引き続き戦争含みでやってもらわないと困るっていう連中がいるわけですね。その今最後のプロレスで言いますと、最後の取っ組み合いをやってるのがトランプ大統領でありまして、見ていても痛快と申しますか、すごいなと、なかなか日本の政治はあんな風にならないもんだなと、しみじみ見ているわけであります。で、こういう状況の中で世界が今どうなってるかなんですけども、投資の減退が目立ちますね。世界のニュースをずっと見ていて、経済ですけども、投資の減退っていうのが、すごく今大きいような感じがします。その一番は、設備投資。それから、オフィス、そして、住宅ですね。要するに不動産投資ですね。設備投資、不動産投資は、世界中、すごく減速しておりますね。やっぱりだから投資主導のバブル経済はもうすでに完全に弾けていて、投資が減退してくる。そうすると投資が減退した時に、それでも経済を回す実力があるんですかないんですかって言った時に、その国の蓄え、どんな富がその国にあるかで決まってるわけで、そうなった時に借金しかないっていう国は、これなかなか難しいですよね。だから対外債務の多い国なんで、それはなかなか大変だし、あとは、やっぱりその、所得の、あるいはその資産の不平等のある国、所得資産の不平等のある国は、その弱いところからやられていきますので、それがその国内の政治にも大きなマイナス要因になってきますから、今までのこの、どんな風に国の経済運営してきましたか、その通信簿みたいなものがバブル崩壊すると全部出てくるんですね。だから先々のことを考えて、企業も国も運営しておかないと、こういう時に困るわけでありますが、しかし、私どもも、もう、日本はですね、大正バブルの崩壊がありまして、で、戦争に至った。で、戦後は、復興ということになったわけでありますが、昭和の末ですね、1980年代後半に、昭和の大バブルがあって、それが崩壊したわけであります。逆に言うともう、今日本は、昭和のバブル崩壊を、生き残った人たちがたくさんいるわけで、私は比較的冷静に今回は対処できていると思います。もちろん若い人たちでバブル崩壊とか何のことがわからないと言いますから、そういう人たちが踊るわけでありますが、いかんせん動かす金がそんなに多くないです。本人にとっては大変かもしれませんけども、 経済全体で見たら、今の若い人たちが動かしてるバブルの金なんてのは昔に比べばはるかに少ないわけで、まあ今逆に言うとバブルって言いますか、それ以上にどうしようもないのが政府の方ですよね。政府、日銀、年金の方は、まあこれバブルのその金を生む方でありまして、そこに不良債権が、潜在的不良債権が何百兆円も溜まってるわけでありますから、まあそっちが大変なんですけども、まあ一般のその経済のバブルの方はまあ大したことない。逆に世界は、特に中国は今回が、革命後の中国の本格的な最初のバブル崩壊ということだと思いますね。1930年代のアメリカみたいな状況でありましてですね、まあどうやって国が回るのかなということなんですが、まあ前から申し上げているように、バブルが崩壊したら、その後は御用達ということにまあなるわけであります。要するにビジネス、生活、その意味を全部考え直さないとここは乗り切れないわけであります。そもそもその経済はですね、どんな原理で動かしされているか、道徳で動かす経済っていうのもあります。あるいは国の、なんて言いますかね、政策で動かす経済っていうのもあります。しかし、いわゆる市場原理経済というのは、そういうもんではなくて、個人が豊かになりたい、金銭的に豊かになりたいという非常に素朴と申しますが、どんな悪党でも持っているエネルギーを使ってやるわけでありますね。その市場経済のある意味本当にすごいところはですね、道徳だとか政策だって言った場合には、ごく一部の人しかなかなかそれは、動かせないんですよ。そんな偉そうなことを言ったりですね、まあ、それに基づいて何かこう世の中動かすっていうのは、ごく一人の人しかできないですよね。一方、市場原理経済っていうのは、あなたがお金を持ちたければ、持て金が持てますよというやり方ですから、あれは実は本当に多くの人たちが実は参加できるんです。ですから、市場原理経済ってやると、思いもかけない形とやり方で経済に発展することがあるんですね。ですから、これがその市場原理経済の、まあ、市場経済でもいいですけども、そのダイナミズムでありまして、ごく一部の限られたエリートと称する人たちの知恵と行動力がはるかに及ばないものが出てくるのが市場原理経済であります。だからそれは良い方にたどるとですね、経済ビッグバン、国のビッグバンみたいになります。今までできなかった賃貸した時代が、賃貸したそのものの動きがですね、一気にその、拡大して、次々と連鎖反応のように新しい経済が生まれていく。これが市場原理経済がうまくいってる時の姿であります。しかしですね、これもですね、やっぱり昔と違うと思うのは、あなたどこまでも儲けるから何でもやってるいいですよっていう言葉に、確かに多くの人は、やる気出てくることもあるんですが、どうでしょうね。その反対の人たちもいるんですね。そんな馬鹿らしい金儲けなんかやってですね、最後はバブルになるに決まってんじゃないかと。アホらしいからそんなものやらないよっていう人も実は、近年世界ものすごく増えてきたような感じがするんです。貨幣経済といってもですね、まあ、市場原理経済といっても、所詮、博打場がありましてね、その博打場の中で遊ぶというのが最終的な姿なんですよ。例えば株式上場しようなんて言ったって、上場のルール決まってますでしょ。それからなんか、会社経営をしてですね、なんかやろうと言っても、最後のところは会社法なんてのもありますしね、あとはいろんな倫理規定もありますしね、株主の力なんてものありますんで、まあ、知らず知らずのうちにそれはそういうルールの中にこう収まってくるわけですよ。ルールでありますから、それはルールを作った人と従う人がいるわけでありまして、広い意味での、博打場を運営する、博打場の胴元と、博打場に金を持ってやってくるお客という、この構造が、現代の市場経済では、まあ、非常に幅広く見られます。だからちょいと、知恵のある人はですね、これ悟りますんで、アホらしいから、そのバカな客の役はやらないんですね。実はこれものすごく実は今大きなポイントだと思うんですけども、市場原理経済にますますそういう意味で言ったら本当の知恵が集まらなくなってる感じがするんですね。ブロックチェーンみたいにこれから本格的になんか広まろうっていうところはさすがにみんな来るんですが、ある程度ビジネス化された世界になってくると、一番優秀な人たちってのはそこで金を持って博打場にやってくる客をやるんじゃなくて、あるいはその客から金を騙し取る、胴元やるんじゃなくて、全然違うことやるんですね。社会貢献事業とかですね。あるいはなんか、市場原理が行き届かない、本物の意味での社会主義とかですね。まあそういうところを最近目指してるわけでありまして、私はこれなんか人類は進化したんじゃないかと思うんですね。今から200年ぐらい、300年ぐらい前っていうのは、まあその前の時代がね、悲惨な時代でもありましたから、中世は。 聖職者、神の取り次ぎの言うことをしか聞いちゃいけないという時代でありましたから、それはあんまりにも悲惨だったんで、まあその反動もあるんでしょうから、まあ市場原理になるものも随分進んだわけでありますが、まあ今はなんか違いますよね。お金は必ずしもインセンティブになってませんね。そうすると市場原理経済がバブルのピークを迎える頃ってどうなってるかっていうと、もう完全に騙し合いの世界になってるんですね、あれ。もう、なんか最近も日本もどっかの銀行でですね、1兆円近く不正融資があるなんて話がありますしね。まあ、ああいうのはですね、海外行ったら全然珍しくなくて、まあ、昭和の日本のバブルの末期もそうでしたけども、まあ、はちゃめちゃの世界があるわけですよ。で、それがこう崩れていきますから、その市場原理経済が崩れた後っていうのは、そこを立て直すってのはまずほとんど不可能で、やってる人間がですね、もうひどすぎちゃうわけで、入れ替えなきゃダメなんですね。その時に、ゲームのルールを変えていかないと、この、博打場の世界は抜け出せないわけですね。要するに、博打場を運営してる人と、金持ってくる人という関係を変えないと、この市場経済の行き詰まりから生まれたその次の改革ってはできないんですね。例えばその、規制緩和によって、その、時代を変えればいいっていう話が時々ある、昔はありましたけども、日本なんか見ててもわかりますが、規制緩和だけやってると、それってますます破壊が広まるんですね。破壊が広まって、市場原理が広がってっちゃって、結局その、最初は、まあなんか勢い込んで規制緩和やるんですが、気がついたらなんか本当にですね、寂しい世界になっていて、寂しい世界って言うんでしょうかね、なっていて、なんか逆に言うと世の中の進化生成発展からは取り残された。その、なんていうかな、市場原理経済に、規制緩和の中で市場原理に移行したんだけど、今度その中で今度また勝ち残り競争が生まれて、なんかね、政治とつるんだりしましてですね、新たな利権が生まれるなんていうのはずっと我々こう見て、今でもそういう状況なわけですね。そうするとだから、規制緩和によって物事を解決するってことも、それはさらさらできない。で、やはり最後の答えは、御用達でありますね。この御用達という言葉は私が昭和のバブル崩壊した後ですね、92年ぐらいにですね、さあ、これ、どんな風になるのかなと。もう決して元に戻らないな。そう、今度はこれしかないと言って、当時から言ってる言葉で、御用達経済の時代っていう風にもう、25年ぐらい前からずっと言い続けてるんですね。昭和のバブルが弾けて、うまくいってる人たちは、乗り越えて、流々とした人たち。すなわち、それは市場原理経済だとか、規制緩和ではなくて、もっと自力で成功してる人たちは、それはみんな御用達やってると思いますね。なんか私あまり例外を見たことがないですね。この御用達と申しますのは、江戸時代の御用達商人の御用達ではないんですね。そもそも、その市場という世界は、売り手と買い手が自分の名前を隠して、値段とか納期とか、一部の条件だけ提示して、さあ取引するしないを決めるというやり方であります。ですからそれはゲーム的な感覚で、物を売る方から見れば、高く売れば勝ち、安く売ったら負け、買う方から占めれば、高く買ったら負け、安く買ったら勝ちと、こういう世界になってるわけであります。そうすると、売り手と買い手も、本当のことは相手に言わずに、ゲームで、俺が勝つか、お前が勝つかということで日々争っているのが、いわゆる市場原理でありますね。しかし、なぜ人は物を売るのか、なぜ人は物を買うのかっていうのは、ちゃんと理由があるからであります。例えば何かそれを買ったものを使って何か作りたいとか、家を直したいとか、あるいはその、こういう美味しいものを食べたいとか、何か理由があるから、その、ものを買うわけであります。しかし、例えば、普通の消費者にとってみますと、食品だって、それから衣類だって、それから建物だって、専門家じゃありませんから、本当にいいものってわからないんですよ。で、いろんな広告を見たり、あるいはそのいろんな、そのお店のアドバイスを聞いたりして、まあこれがいいかな、あれがいいかなって買ってるわけであります。まあそれもショッピングの楽しみっちゃ楽しみなんだけど、本当に、わずかなお金を賢く使って、自分の未来を正しく作りたいと思ったら、本当に信頼できる専門家に聞いてもらって、あつらえてもらうことの方が絶対有利ですよね。企業なんか特にそうですよね。近年見ていると、企業の購買部門がとにかく市場原理を導入しちゃったもんで、長い机をぶった切って、安くのとにかく仕入れればいいと。じゃあスペックどうすんのっていうと、改ざんするんですよ。性能表を改ざんして、で、安くていいものができるっていうことをやる。そんなの当たり前に今どこでも広がっちゃってるわけね。 結局それって後から大問題を起こすし、企業は衰退するし、まともな会社は近づかなくなるし、あれ自殺行為ですよね。じゃあその逆にうまくいってるところはどうかっていうと、要するに親しいところとぶっちゃけて腹を割って話するわけですよ。実は本当はうちこういうことやりたいのよと、うち専門家じゃないから本当はよくわかんないんだと。例えば何かを機械を導入してこれから仕事をしたいと思ってる。見積もりを取ったら3社の見積もり出てきたんだと。この3社の見積もり、まあ値段とかいろいろ書いたんだけども、本当はどれがいいのっていうのは実は自分じゃ本当はよくわからないんだと。で、あんたもこれ詳しいだろうから、ぜひこれを自分にとって一番いいものはどれなのか、あんた見極めてくれないかと。こういう話が出てきたらそれは素晴らしいですよね。すなわち売り手と買い手が同じ土俵に立って一緒に意思決定をするここまで来た時に初めて本当にいい仕事ってできるわけですよね。まあ昔のようにこう企業系列みたいなのがしっかりしていて、一族系、まあ家族系みたいなとこだとこういうことはまあやりやすかったのかもしれませんけども、今なかなかそういうのはあまりなくてですね。で、逆にその物を売る方も買う方も何か本当に用があるからそれを買ってるんで、あれを売ってるんで、そのゲームとして売り買いするんじゃなくて、共に売り手と買い手が一緒になって問題解決をすると、共に問題解決をするためにここでそのビジネスをするんだという発想に立った時に、今までと全然違う姿が見えてきます。すなわち商売はゲームではないってことですね。ゲームではなくて一緒に問題解決することだと。だから売り手にしてみれば買い手の御用を達するために何かしてるってことになります。そしてこれ日本語で御用出しになるわけではありますが、御用の御はですね、あれお客さんだから御がつくわけですね。だからカスタマーですね。用を足すというのは英語にしたらこれサティスファクションですよね。だから実は御用を足して英語に直すと、あれが文字通りカスタマーサティスファクション CS なんです。CS を顧客満足なんていうのに訳すから何のことだか分かんなくなっちゃうわけで、御用を足していればよくわかると思いますね。要するに本当のカスタマーサティスファクションっていうのは、売り手と買い手がカスタマーと共に、カスタマーである買い手が売り手と共に意思決定をし、同時に問題解決をしていく。だから長い関係が生まれる。長い関係の中で未来の仕事も考えていく。長い関係はお互いにとって、それは貴重な財産になりますから、潰し合いってことはお互いしなくなりますよね。で、大体その持続的な成長を遂げている会社というのは、長いお取引の会社が必ずいるんです。長いお取引のお客が必ずいるんです。で、その長いお取引のお客さんの後ろ側には、責任感を持ってやる気のある社員がきっちりいるんですね。だからその企業の成長のその、まあ、方程式、企業が成功する方程式を考えたって、やる気があって責任感のある社員がいて、で、その先に長いお付き合いのお客がいる、こういう構造でありますから、その、やる気があって責任感の社員というのが、いわゆる御用達の主人公なんですよね。そういうふうに見てみると、どこでもありますよね、こういう会社ね。むしろ、その中長期的に続いてる会社って、ほとんど全部そういうことやってますよね。だから私はね、日本なんかは、まあ、この世界はやっぱりそれはね、世界に冠たるものがあると思うんですよ。しかし、新興国とか、まだまだ経済が流動的な国だと、長いお付き合いなんかを考えて、もたもた商売するんじゃなくて、一攫千金で、飛車が前に進むみたいですね。桂馬が前に進むみたいに、どんどんどんどんこう、隙間見つけて前に行った方がいいと、そういう時代でありますから、なかなかこの御用達ってはいかないんですね。そうしますと、やっぱりこれ、高度成長から安定成長、安定成長から成熟成長に変わっていくときに、ビジネスモデル、仕事のやり方、経営者の発想を切り替えていかなきゃいけない。日本なんかの場合もですね、やっぱりその、バブルで踊って、その、爆死場みたいなところで元気のいい人と、御用達きっちりできる人は、言っちゃ悪いけども全然タイプが違うんですね。だからやっぱりそれね、経営者の入れ替えがないと、どうもうまくいかなかったというのが、こう、昭和のバブル崩壊見ていての、こう、まあ、教訓だと思いますね。そうするとこれ、世界はやっぱそうなんですね。今、特に新興国中心に、なんかその、非常にその金儲けがうまいと。アクティブな金儲け、借金の多さを自慢している人たちが結構今まではばってきたんだけども、あれ全部入れ替わりますよね。これからはだから御用達型に入れ替わる。日本だとですね、秀吉、家康、家光と鎖国をするじゃないですか。鎖国をしていく前、あるいは鎖国中、鎖国のプロセスの中では、やっぱり一攫千金商売をやっていた、当時東南アジアと取り引いていた豪商が次々に没落していきますね。 で、江戸商人、大阪商人の、いわゆる質実剛健の本物のその、まあ、商人たちに入れ替わっていくわけですね。私、それが今世界中で起こり始めているような感じがするんですね。ですから、こう、市場経済の目眼鏡だけで見てると、その博打場が崩れていく様子しか見えないんだけども、いや、もっと広く見るとですね、やっぱり経済が入れ替わってる。人も政治も入れ替わってるのを感じますね。まあ、その辺のダイナミズムの中から未来が生まれてくると思います。どうぞ皆さんもそういう目で世界を一度見ていたらよろしいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、バブル崩壊と御用達ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。